士、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
はい、
竹井ちゃん、最近もうどんどん暑くなってきてますよね。
本当ですよね、うん、もう毎日暑い日が続いています、うん、じっとしていても汗が出てきますよね。
そうですよね、夏は暑いんだけど、はい、なぜか外で楽しむことって多いですよね。
あ、そうですよね、
花火大会とか、はいはい、お祭りとかバーベキューとか川遊びとか、はい、そんな時に涼しさを感じられるのが冷たい、はい、食べ物飲み物ですよ。
そうですよね、私も暑い時に炭酸をクイッて飲むのがすごいすっきりできて、
わかります。あのシワシワがなんか暑さを吹き飛ばしてくれるんですよね。
そうですよね、そんな暑い季節に怖いのが熱中症ですよね。
はい、
ということで今日は初めに広報課に7月号の生き生き健康コラムから熱中症予防についての話題をお届けします。
はい、リスナーの皆さんはしっかり対策ができていますか？熱中症にかからないためにどんなことに注意したらいいのか、何をしたらいいのかを一緒に考えてみましょう。
その他にも現在蟹市で取り組んでいるグリーンカーテン事業に関する話題や8月6日日曜日に開催されるロックフィルジャムインアーラ2017に関する話題など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは広報課に7月号の生き生き健康コラムから熱中症予防についての話題です。
はい、気象庁の季節予報によると今年の夏は平均気温が高くなるそうですよ。暑い日が続きそうですね。
はい、去年も天気予報では2016年夏は猛暑になる可能性が高いとよく言われていました。確かラニーニャ現象が原因だとか。
そうでしたよね、
はい、
ラニーニャ現象とは南アメリカのペルー沖で風向きなどの影響によって水温が異常に高くなる現象のことです、うん、これが発生すると日本では夏に気温が高くなって冬に気温が低くなりやすいと言われています、うん、去年の猛暑の原因はこのラニーニャ現象でしたが、はい、今年は強い勢力の高気圧が原因となっているそうですよ。
うん、そうなんですね、うん、夏の暑さって本当に息苦しいですよね。
そうですよね、うん、私も大学生の時に平日に授業がなくてお休みの日が結構あったんですけど、はい、そういう日が夏にある時は、うん、近所の図書館とかあと大型スーパーなど涼しいところに避難していました。
うん、それは環境に優しくて節約もバッチリできるので明暗ですね。
そうですよね、うん、
熱中症と聞くと暑い日に屋外で発生するイメージが強いと思うんですが、
はい、
実は室内であったり夜間にも発生するものなんですって。
そうなんですよね、うん、気温が急に高くなったり湿度が高くてムシムシした日には特に注意が必要です。
はい、夏休みもあって家族や友人と出かける機会がこれからどんどん増えてくると思います、
はい、
帽子や日傘などの暑さ対策や水分補給を忘れないようにしてください。また室内にいるときは無理に暑さを我慢せずエアコンを上手に活用してくださいね。
広報課に7月号の7ページではこの他にも熱中症予防の方法を紹介しています、
はい、
また環境省の熱中症予防情報サイトでは全国各地の暑さ指数が5段階の色分けで分かるようになっているんですよ、
はい、
これらを参考にして熱中症予防を心がけましょう。次は蟹市で平成20年から取り組んでいるグリーンカーテン事業に関する話題です。
はい、以前の放送でもお話ししたことがありますよね。
はい、
グリーンカーテンという言葉知っているリスナーさんも多いのではないでしょうか。
グリーンカーテンとは植物でできた緑のカーテンのことです。
はい、
朝顔やゴーヤのようなつる性の植物を建物の壁面を覆うようにして育てます、うん、植物から蒸発する水分が空気中の熱を吸収する役割をするので 気温や室温の上昇を抑えることができるんですよ。
それによって夏場の電気使用量の削減も期待できるんですよね。
はい、
もうまさに地球に優しい取り組みです。
はい、実はグリーンカーテンは私たち蟹市の新規採用職員が研修の一環としても取り組んでいるんです。
そうなんですね。具体的にどんなことをしているんですか？
はい、まず4月の下旬頃に蟹市内の保育園幼稚園の子たちと一緒に種まきをしました。ゴーヤやアサガオ、フウセンカズラの3種類の種の違いを説明しながら植えました。
そうなんですね。写真がここにあるんですが、
はい、
皆さんすごい一生懸命に種を植えたり水をあげようとしている感じがします。
そうですよね。
みんな一生懸命やってるんですけど、やっぱり楽しそうにやっているのが印象的です。
そうですよね、はい、みんな本当に種の向きとかまで気をつけて一生懸命植えてくれてたんですけど、
すごい、
やっぱり途中でじょうろの取り合いになったりとか、そういう子供らしい一面もありましたよ。
そんな子供たちが植えてくれたゴーヤが実るのが楽しみですね。
そうですよね、
うん、
この種まきをした苗なんですが、
はい、
ある程度育つまでは各保育園や幼稚園で育ててもらって、
うん、
6月13日の苗譲渡式で私たちが受け取りました。園児の子たちが頑張って育ててくれたおかげで今年の苗は大きくて元気なものばかりだったんです。
これからの成長に期待大ですね。
そうですよね。私たち新入職員も苗の成長に負けないぐらい頑張っていきたいと思います。
お、竹井ちゃんいいこと言いますね、はい、ぜひ頑張ってください、
はい、
現在は市役所と総合会館の周りに植えられています。
はい、市役所の職員が毎日欠かさずに水をあげています、うん、私も当番で水をあげる日があるのですが、
はい、
見るたびに大きくなっていて毎回驚いています、
うん、
皆さんも市役所や総合会館を訪れた際にはぜひ成長の様子を見てみてください。最後は来月8月6日に開催されるロックフィルジャムインアーラ2017についてお知らせします。
はい、毎年アーラで開催されている音楽イベントで今年で5回目になります。
はい、
あれでもこのイベントって毎年冬に開催されていませんでした？
そうなんですよ、
うん、
今までは12月に開催していたのですが、
はい、
音楽フェスといったら夏ということで今年は初の試みで8月に開催することになったそうですよ、
うん、なるほど。やっぱり夏に開催することによって例年よりも今年はもっと盛り上がりそうですね。
そうですよね。
今年はどんな内容になっているんですか？
はい、バンド14組と DJ4 組の計18組が出演します。
おー、いっぱい。
イベント名にも書かれているロックだけではなくてアコースティックギターによる弾き語りやポップス、レゲエなど様々なジャンルの音楽が聴けるそうですよ、
うん、ロックって聞くと結構激しいイメージがあるんですけど、
はい、
いろいろなジャンルがあるのでどんな人でも楽しめそうですね。
そうですよね。また蟹市で製造されている八入ギターや、
うん、
神田商会のゼマイティスの思想ブースも用意されているんですよ。
おー、この2つって世界で本当に有名なギターでファンの方も多いですよね。
はい、
実際に自分の手で持って弾いてみて楽器の重さや音色の良さを体験することができるんですね。
はい、さらにハンドメイドの雑貨が販売されるマルシェや飲食エリアもあるんですよ、
うん、マルシェで販売される雑貨はレザーの小物、そしてアクセサリーなどおしゃれなものばかりなんです。
はい、
音楽はあんまり興味がないよという人でも雑貨やグルメなどがあることでまた違った形でイベントを楽しむことができます。
あかりさんは何かこのイベントで気になるものはありますか？
はい、私は食いしん坊なので飲食ブースが気になりますビールが飲めたり、
はい、
オーガニックキッチンがあったり、
はい、
なんとオープン前のカフェも出店するみたいで楽しみです、
は
い、
そうですよね、
はい、
私が気になるのはこのマルシェなんですけど、
はい、
ヨーロッパのヴィンテージものとか、
うん、
あとはハンドエステをしてもらえたりだとか、
うん、
本当にいろいろなものが体験できるんですね、
うん、女性も楽しめるブースがあるんですね。
そうなんですよね、
は
い、
実は私もこのイベント出るんです。
え、そうなんですか？
はい、
あれ、あかりさんバンドやってましたっけ？
あ、 バンドじゃなくて、このイベントは音楽だけではなく映画上映もやるんです。
お、そうなんですね。
はい、アーラ地下1階の映像シアターで各務原町おこし映画光さすの上映会&トークショーがあるんですが、
はい、
私そこで司会を務めるんです。
お、すごいですね。
はい、各務原の普通の家庭の日常を切り取った作品で、
はいは
い、各務原市民によるゼロからの手作り映画なんです。
あ、そうなんですね。
実は私もこの作品にちょっとだけ出演しているので、はい、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいです。
私町おこし映画って見たことないんですけど、だからぜひ一回見てみたいなって思います。
は
い、
ぜひ見てください。
はい、それにこのロックフィルジャムに出演される影穴さんが主題歌を歌われてるんですよね。
そうなんです、うん、癒し系ボイスの方なので、ぜひ皆さんに聞いていただいて酔いしれていただきたいです。
はい、それも楽しみですね。
はい、
ロックフィルジャム in アーラ2017は8月6日日曜日の午前10時から午後3時まで蟹市文化創造センターアーラで開催されます。入場料は無料です。出演バンドやマルシェ出店店舗の詳細など詳しくはロックフィルジャム in アーラ2017のホームページをご覧ください。
子どもから大人まで多くの方に楽しんでいただけるようなイベントになっています。ぜひご家族や友人と足を運んでみてください。皆さんで一緒に盛り上がりましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
今日はあさって29日に開催されるアーラキネマキッズサマーのお知らせをして終わりましょうか。
そうですね、7月29日土曜日に蟹市文化創造センターアーラで森のリトルギャングという映画が上映されます。
動物たちが冬眠から目を覚ますと自分たちが住む森が住宅地に開発されていました。そこでお腹を空かせたアライグマの RJ と仲間たちが食べ物を求めて人間の町に繰り出すというお話です。
うん、動物の映画ということは、はい、もちろん私の大好きな猫ちゃんも登場するのでしょうか。
どうですかね、出てくるかもしれないですね。
楽しみです。
はい、そういえば蟹市にもリトルギャングみたいなこの野生の動物って結構いますよね。
本当にいます。私が見たことがあるのは、
はい、
タヌキとか、
はい、
イタチ、
はい、
あとリス、サギにアライグマ、
うん、あ、
モグラ、
はい、
ヌートリア、キジとかですかね。
すごい。モグラって土の中で生活する生き物ですけど、どうやって見たんですか？
私の場合はモグラがお亡くなりになった、はい、時に見ちゃったんですけど、はい、でも昔小さい頃畑を借りていて、はい、畑仕事とかを手伝っていたので、はい、その時にはモグラの穴をよく見ました。
あ、そうなんですね。
だからいるんだなってずっと思ってました。
初耳です。蟹にもいるんですね。
はい、いますよ。竹井ちゃんはなんか森のリトルギャングのような動物は見たことありますか？
私は大学生の時に蟹駅をよく使うことがあったんですけど、はい、蟹駅の前の橋を渡る時に、うん、川のところでヌートリアが水浴びをしてました。
うん、水浴びかわいいですね。
、はい、
私も多分同じ場所でヌートリア見たことがあります。
そうなんですね。蟹市って結構いますよね。
いますね。ちょうど私がザリガニ釣りに行ってた時に、はい、大雨が降ってきて、はい、橋の下で待機をせざるを得なくなった時に、はい、待っていたら向こう岸からプカープカープカープカーって親子のヌートリアが流れてきたんです。
かわいい。
でもうしばらく待ってるとまた戻ってくるっていうのを見たことがあります。とってもかわいかったですよ。
かわいいですよね。うん、そんなかわいい動物たちが登場するこの映画なんですけど、
はい、
実は人間の自然環境破壊反対のテーマも含んでいるので、うん、結構勉強になるかもしれませんね。
お子さんにも見ていただきたいですね。
そうですよね、夏休みということでぴったりですよね。
はい、
映画上映は7月29日土曜日に3回あるのですが、それぞれ10時、12時30分、15時から開始します。場所は蟹市文化創造センターの映像シアターで、全席自由、各回先着100人です。
はい、そしてなんと入場料は無料なんです。
そうですよ。
嬉しいですね。
はい、
ぜひ皆さんも足を運んでみてください。
ちなみに今日の一つ目の熱中症の話題で出てきたラニーニャ現象のラニーニャという言葉は、はい、うん、実はスペイン語の単語で女の子という意味なんですよ。反対にエルニーニョ現象ってあるんですけど、はい、このエルニーニョっていう言葉は男の子っていう意味があるんです。
そうだったんですね。知りませんでした、はい、いつの間にか知らない間にスペイン語に触れてたんですね。
そうなんですよ。でもスペイン語に限らず私たちの生活の中で外国語の単語が使われていることってよくあるんですよ、
うん、
気になる単語が出てきたら何語なのかチェックしてみるのも面白いですよね。
そういえばアーラもなんかスペイン語っぽくないですか？
あ、そうですよね、うん、でもアーラはイタリア語なんです、
う
ん、
へー、はい、どういう意味ですか？
イタリア語で翼っていう意味があります。ただイタリア語ってスペイン語と似てるのでスペイン語でも、うん、ALA って同じ綴りをするんですけど、うん、スペイン語で発音すると、うん、アラになるそうです。
ちょっと違うんですね。
はい、ちょっと違います。
同じ意味なのに発音が変わってくるって不思議ですね。
本当ですよね、うん、言語って不思議なことばっかりです。
皆さんも日本にある外国語探してみてくださいね。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん
アディオス。